また皆さんも大切なお時間をザンビアの子どもたちのために今夜こうして割いてくださって心からありがとうございます。この度はザンビアで孤児院開設当初からずっと子どもたちと共に生活してこられたモタレ・オオコさんをお招きいたしております。ですから生の声を今夜お聞きいただいて、さらにご支援のほどよろしくお願いいたします。今日はですね、石井の牛孤児院長崎連絡所と主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会との共催で行わせていただきます。山里ゴスペルクラブの皆さんの歌声に合わせてたくさん の子どもたちの写真、また日常生活などをご覧いただきますので、そちらの方もどうぞ楽しみなさってください。それではまず最初は、長崎の元気な子どもたちの声に乗せてザンビアの元気な子どもたちの様子をご紹介してまいりたいと思います。それでは長崎の子どもたち出てきてください。
4年前になりますけれども、その当時はですね、まだ個人の 建物の建設などが行われていて、子どもたち自身を受け取ることはできていなかったんですけども、2年滞在したザンビアに滞在した後ですね、こちらの方に招待していただいて、ザンビアのことや孤児の現状などですね、ご紹介させていただきました。
はい、その時は確か長与に行っていただいたんですね。
はい、そうですね、はい、
今回はこう原爆、資料館ですね、原爆を落とされたここでこうしてお話ししていただくのもなんか素晴らしいことですね。
そうですね、
はい、でその間にいろんな変化があったと思いますけれども、はい、一番大きな変化は大子さんご自身が結婚されてムタレさんにそして出産されてお母様になられて、今2番目のお子さんをお腹の中にいらっしゃるわけですね。
はい、そうです。
12月に、
はい、そうです、
2番目のお子さんが生まれてこられるということですけども、他にたくさん大きな変化ありましたか？
そうですね、まずその個人がですね、石個人のザンビア の個人はですね、農村地帯においてずっとですね、孤児たちへの支援というものをしてきたんですけども、今年からですね、首都の方にさらに大きな規模で500人あるいは1000人という規模でですね、子どもたちにこう救いの手を与えていきたいということで、首都での その個人を始めるための準備を始めたというのが非常に大きな変化がだと思います。
個人の働き自体が非常に大きくなったわけですね。
そうですね、で
子どもたちも大きくなりましたね。
そうですね、
はい、それはブログの写真を見させていただくと、私の目にはとても子どもと見えるようなお子さんもいらっしゃるんですが、
そうですね、
何歳から何歳ぐらいのお子さんが何人ぐらい今一緒に生活しておられますか？
ですね、ほとんどの子供がですね、6人 なぜか別に選んだわけではないんですけども、6歳の時に来てるんですね。それとは別に、9歳と11歳の時に導かれてやってきたという子供もいるんですけれども、今それから4年経ちましたから、子供たちも随分成長していますけれども、現在のところですね、後から写真でもご紹介させていただきますけれども、今その子ここにある家はですね、ちょっと大人数を受け入れるだけの大きな規模ではないんですね。ですから男の子4人、女の子4人という孤児をですね、受け入れて、スタッフ2人の住み込みでですね、共に生活しているんですけれども、その他にですね、親戚に預けられている孤児、近隣に住んでいる個人のサポートもですね、例えば衣類ですとか医薬品のサポート、あるいは食料のサポートということで支援をしてきています。
ずいぶんいろんな働きがありますね。
そうですね、はい、いろんな形でのサポートっていうのが可能になってきているというふうに思っています。
それで大子さんは子どもたちからマミーと呼ばれてますね。
はい、そうですね、はい、
それではマミーのブログからさらに写真を見ながら、子どもたちと日常生活をもう少し見てまいりたいと思います。歌は、ピース、そして韓国でヒットしましたゴスペル、君は愛されるために生まれた、この2曲を続けて聴いていただきたいと思います。
懐かしい記憶。 作物の育て方とかっていうのを覚えてもらっています。
それではさらに子どもたちの日常を見ながらゴスペルをお聴きいただきましょう。再び山里ゴスペルクラブの皆さんに出ていただきまして、ハレルヤに続いてご存知のアメージングレイス、そしてあなたは大丈夫だよという日本語のゴスペルをお聴きいただきます。